移住スカウトサービススマウトがお届けするラジオ番組スマウトラジオの時間がやってまいりました、都会から地方へ、地方から地方へ、実際に移住した方をゲストにお招きして、移住のきっかけや準備したこと、実際に移住してみて今どう感じているかなどなど、移住にまつわるよもやばの話を聞いていこうという番組です。この番組を聞くことで、私たちスマウトが大切にしている好きに暮らそう、好きな場所で好きな時にというライフスタイルを実践するためのヒントが見つかるはずです。申し遅れました。私スマウトの宮本と申します。東京都内に住んでいまして、鎌倉にある面白法人カヤックに勤めながらですね、いつか移住したいなと考えております。今回は番外編としてスマウト移住アワード2020のトップ3となった兵庫県豊岡市、長野県伊那市、そして山口県萩市の現役地域おこし協力隊の皆さんにゲストにお招きしております。スマート移住アワードはですね、ユーザーの皆さんがどの地域に、最も多く、ファボ、興味があるをですね、したかを集計して人気移住地域を表彰したものになります。そんな移住先としてですね、人気の地域で活躍する皆さんの、リアルな声をお聞きしていきたいと思っております。前半では協力隊にですね、なるまでをじっくりお聞きしたいと思っております。ここからは豊岡市のですね、七岡さんこと銀ちゃんさんにバトンタッチしていきます。銀ちゃんさん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。バトンタッチさせていただきました。桂銀次郎と申します。今回ですね、このスマウト、注目されている3つの市、をですね、コラボという形で、協力隊代表として、3人の方でラジオの方を進めさせていただきます。はい、今顔出てきました。ありがとうございます。そんなわけでございまして、早速ですが自己紹介させていただきます。まず本日進行させていただきます。私、ありがとうございます。スマウトの移住サイト1位ということで、豊岡市、そしてその代表ということで、本日、司会進行させていただきます。本名ではないんですけども、芸名ということでよろしいでしょうか。桂銀次郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。落語させていただいているので、桂という屋号をついておりますけども、本名が肘岡祐介という名前でございまして、この5月より、豊岡の方に引っ越しさせていただきました。まだまだですね、新米でございますけども、どうぞ皆様よろしくお願いします。そして、我々だけじゃ、僕だけじゃございません。続いてこの方でございます。伊那市のお姉さん、どうぞ。
はい、こんばんは。今年の4月より長野県伊那市で地域おこし協力隊として活動しております、吉澤優香と申します。出身は東京なので、都会から地方に移住したっていうところでいろんなお話できたらなって思ってます。で、伊那市って言っても、今ちょっと背景にあるんですけど、桜が有名な高遠という地域をメインに活動しております。今日はよろしくお願いします。
では続きましていきましょうか。続きまして、本日萩市から中継いただいております。この方です。どうぞ。
はい、萩市から配信してます、ジョーです。協力隊として去年の10月から萩市で活動してます。僕は出身は大阪の方で、そこから、萩で今1年目として活動してます。今、後ろでちょうど竹あかりのライトアップのイベントが今日と明日行われてて、ちょっと今日は外から参加してるので、さっきからちょっと通行人の人とかが ゲスト出演してるんですけど、今日はそういう感じなのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではこの以上の3人で、本日ですね、約1時間にわたって、地域の情報を発信できたらと思っておりますので、何でも何しながらでも結構でございますんで、耳傾けていただきながら、このラジオにお付き合いいただければなと思います。ですね、地域おこし協力隊という制度がそもそも何か分かってない方も多くいらっしゃると思いますけども、総務省の制度でございまして、地域活性化、若い人材を送り込んで、この地域をですね、盛り上げていこうということで、我々ですね、日々、地域に対して何ができるのかというのを考えながら、で、この任期が一応ですね、それぞれバラバラでございますけども、3年間という任期のもとでやらせていただいております。この3年間でですね、いかにして食いぶちを見つけるか、それを我々ですね、毎日、アクセクしながら探してるわけでございます。でも、その前に、 何をしていたのか、これが気になるところでございます。そのバックボーンを、まずですね、進行させていただきます。私の方から、紹介させていただければなと思いますけども、私はもともとですね、高校卒業後、吉本のお笑い養成学校 NSC という学校に行きましてですね、お笑いのことを学ばせていただきまして、そこからですね約10年ちょっと、漫才とかコントとかお笑いの、仕事に、使わせてもらったんですけども、いろいろありまして、2019年7月に落語家に転身いたしまして、そこからですね、落語家としての道が、開いたわけでございますけども、なので、ほぼですね、お笑いしかやってこない、やってきてない。ということはですね、社会経験が一切ないわけでございます。そんな社会経験の一切ないやつを、ようこの豊川は使おうたなと、もう感謝でしかないです。宝くじを買ってるような感じでございます。なので、私の方から、言える情報は、お笑いしかやってこなかったという、それで何か一つ地域を盛り上げていければなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして、吉澤さんお願いします。
はい、私は社会人経験を2年積んでから協力隊になったんですけど、もともと地域活性化っていうことにすごい興味があって、前いた会社もそういった地域活性化をメインに謳ってるような会社に就職して、以前は熱海でプリンを売ってました。有名なプリン屋さんで、
知らなかった。
お仕事をしてました。でもなんかこう、もっともっと、なんかこう、地域の人とより深く関わってお仕事をしたいなって思って、なんかこう、そろそろ違う仕事やってみようかなって思って探してた時に、協力隊っていうのを見つけて、これだ、やってみようみたいな感じで飛び込んだっていうのが、今回協力隊になったきっかけです。
ね、僕はちょっとちらっと事前に情報を知れたんですけどね、熱海プリン、なんかすごいですよね。その別に温泉とか関係なく、プリンを買いに来るためだけに来るお客さんもいらっしゃったりとか、有名らしいですね。
そうですね。それのおかげで、おかげでって言ったらね、私が自慢してるみたいになりますけど。それの、で、ちょっと熱海がもともとシャッター街だったのが、若いお客さんが多く来るようになったっていう素晴らしい会社でした。
なるほど、素晴らしい。そういった意味ではね、やっぱりこのもともとベースがある、これで盛り上げていこうというベースがあるからこそ、地域おこし協力隊としてさらに飛躍していこうということでね、応募されたんじゃないかなと私個人的には思っております。さあ、そして続きまして、山口の萩市のジョーさん、お願いします。
はい、ですね、僕は生まれは大阪なんですけど、実は大学の時に、山口県にいろいろ遊びに来て、それで萩市を知ったっていうのはあります。で、大学卒業してから、僕も東京の方で2年働いてました。で、ちょうど去年ですね、もう東京の方で仕事をしてたんですけども、今、リモートワークになっちゃってですね、で、外出てもお店が開いてなかったりとか、都会にいてもなんかできることがなんか少ないなっていうのを感じてて、で、それで、山口県に引っ越してきて、で、そのタイミングで協力隊っていうのがあるっていうのを聞いて、それで受けて、で、活動するっていうふうになりました。
お、そうですか。またなんでその山口にその住もうと思ったんですか？
実は大学の時に山口に住んでたことがあって、でそれは萩市ではないんですけど、
もうその大学の時に、住んでて、すごい住み心地が良くて、でこれはちょっと定住しよう、でもただいきなり仕事を見つけるのはこんなやな、この制度があるかな、いうことで地域おこしに応募されたんですか？
そうですね、なんか学生の時から協力隊っていう制度があるっていうのを知ってて、で、その、町づくりとか地域づくりとかも興味があってですね、それで、何かのタイミングでやることあるかなと思ってたら、なんか、ちょうど今いいタイミングだなと思ってですね。
その流れで言いますと、吉澤さんもなぜこの、伊那市にその地域おこし協力隊として応募しようと思いはったんですか？
何でだろう。なんかずっと社会人になる 就職のタイミングから協力隊っていう制度があるのは知ってて、なんかゆくゆくは協力隊になりたいなっていうのはぼんやり思ってたんですよ。で、その時になんかこう、自分がワクワクするのって協力隊になるのか、今の会社で働き続けるのか、どっちなんだろうって天秤にかけた時に、今の会社で働いててもなんかこの先自分の未来が楽しい気がしないって思って、だったら協力隊で自分がやりたいって思ってることやった方がワクワクした人生を送れるなって思って協力隊になりました。
すごいですね。なんかまあ、この流れで言うと、じゃあなんでお前は落語家で地域おこし協力隊に来たんやっていうかもしれませんけども、僕はですね、多分皆さんとは全く別で、僕はもともとその地域おこし協力隊になる前、落語家で、師匠が一応その豊岡のカバンの町があるんですよね。そのカバンの町に何か少しこう注目されるようなことができないかということで、うちの師匠がカバンの自動販売機を作りはったんですよ。ね、カバンの自販機だから、なんていうんですかね、カンカンにこうカバンを押し込んで、それがパッとしたら出てくるみたいな。でそこからちょっとなんかトヨカとつながりができて、まあ、僕も弟子なんで行かせていただいた。ある日突然その、まあ接待ですかね、受けた時に、まあ、そのカバンの町の偉いさんが、地域でちょっと若い方を探してるから、この地域おこし協力隊の制度で一人誰かいらっしゃいませんかってうちの師匠に振り張ったんですよ。ほんだら、あ、いますよって言いながら僕の顔をちらっと見たんですよね。ということは、まあ、弟子なんですよ。師匠っていうのは、まあ、どの世界もそうですけども、99% 黒であっても、師匠が一人だけ、いや、白やってたら、僕も、そうだそうだって言わなくちゃいけないんですよ。ということで、僕も、いますよ、ここに、つって。それで、あ、こいつ使ってやってくださいっていう流れから生まれたんですよ。だからこんなん言うたら申し訳ないですけど、もともと僕は豊岡に愛着はなかったんですよね。まあ、今は別ですよ、もちろんこの後喋りますけども。そうなんですよ。だから皆さん聞いててすごいなと思ったのが率直な感想でございますね。え、まあでも地域おこし協力隊っていう制度は皆さん本当もともと知ってはったんですか？どういう情報でこう流れてきたんですか？
なんか地域活性化仕事みたいな感じで調べたら結構出てこないですかね。私なんかそれで出てきた気がします。
ジョーさんどうですか？
なんで知ってたのかなってちょっと今思い出してました。なんでですかね。でも大学の時に、まあその、まあ、山口県の地域おこし協力隊のイベントがあって、それで活動とかを聞いたのが覚えてますね。
うんうんうん、
はい。なんか協力隊がその町の方向けに今こういうことやっててみたいな。で、なんかもともと多分僕大学の時から地域づくりとかに興味があって、多分そういうのに参加してたっていうのがありますね。
おお、すごい。皆さん100点の回答ありがとうございます。素晴らしい。なんかでも地域おこし協力隊ってね、僕不安でここ来る前に、まあ、選んでいただいた時に、まあどんな感じになるなって見たら、結構なんか悪いこと書かれてません？
うん、うん。
なんか僕の得た情報は、なんか地域おこし協力隊は、まあそれぞれ地域によって、この、収入、月収の格差はありますけども、安いとか、あと、それこそ、田舎の方に、田舎って言い方です。地域の方に、こう、いろいろといじめ、はぶられてとか、お前は国のお金で生活しとんやな、みたいなのを言われるとか、なんかすごいマイナスから入ってきたんですよ。あるでしょ？
確かに、あるある。
なんかお前は何のためを目的で来たんや、みたいな。結構、その、マイナスからすごい突っ込まれるというか、すごい嫌がらせを受けるなんて聞いたんですけど、なんか最初その点見たときにちょっと行くの嫌やな、とか思いませんでした？
私、思わなかったです。なんかそのマイナス面の情報は、やっぱもちろん多分ネットで調べたらめちゃめちゃマイナス面の情報しかほぼ入ってこないことがあるから、多分すごいなんかこう、あーってなるんですけど、私実際に違うところで活動してる先輩の協力隊員にこうインスタの DM でメッセージを送って、協力隊ってどんな感じですかみたいな。ちょっと今めちゃめちゃそこに興味持ってるんですけど、みたいなのを、なんか実際に相談させてもらってたので、で、なんかその人が、なんかそういうネットにそういう情報いっぱい書いてあるけど、 まあ、実際に行ってみたら全然そんなことないから、なんかこう、やりたいっていう気持ちがあるならやってみた方がいいよっていう言葉をもらって、まあもうそれで、よし、やろうって感じでした。
なんかね、やっぱりそうやってね、結構ね、あのマイナスからすごい嫌な思いをされてっていう方いらっしゃいますけども、いざね現場に行けばすごいアットホームな方も多くて、まあまあ豊か否萩市だけか分かりませんけども、僕個人の考え方ではすごいそんな悪い人いない、まあ、地域おこしで若い方入ってきてくれた、どんどん盛り上げてよ、ね、で最終的にはここでちょっと移住していただいて、まあまあそれぞれ人考え方ありますけど、あるかもしれませんけども、結婚してもうたら嬉しいなぐらいの感じのね、優しい方ばっかりですよね。ジョーさんどうですか？
確かに、なんか僕もあの知り合いというか、まあ、先輩で協力隊で活動してる人がいて、それでまあその人秋田の協力隊やったんですけど、実際にその秋田に遊びに行った時に、今こういう仕事してるんだよねとか、町の案内をしてくれて、いろいろ地域の人とつないでもらって、あ、なんかこういう仕事があるんだなみたいな、その働き方のなんかイメージみたいなのがすごく明確になったというか、だからこそなんか自分もやってみようかなみたいなの思ったっていうのがあるかもですね。
あ、なるほど、そうですよね。まあ結構そうですね、なんかそのまあ地域おこし協力隊っていうのはもうすごい、僕来た時にハイスペックな方ばっかりなんですよ。そのまあ豊岡に限ってはそのもともとある大手企業で働いてた、でこの先行けば間違いなく、まあ、やらしい話ですけど給料もずっと右肩上がりからバーって上がっていくんですけど、でもそうじゃないと、それこそさっき吉田さんがおっしゃってはった、いやその金はないんですと、仕事のその楽しみ、楽しいことをこう楽しいことを仕事にしたい、うん、まあね、それはね、3年後どうなるか分かりませんけども、そういう方結構多いですよ、本当に。
確かに、確かに。
ね、で僕なんか、もともとね、お笑いの収入なんかもちろんないわけですよ。ね、本当にこれシビアな世界、まあ、テレビで言ってますけど、ほんまにワンコイン500円でライブ出るとか、そんな時代で、世界ですよ。だから僕からしたら、今もらえてる給料っていうのはすごくありがたいもんで。でもやっぱり周りの方からしたら、いやもっと稼げる人ばっかりやのに、すごいなんか皆さん、いやお金やない、この時代はもうそれ古いですよって僕怒られて、アップデートしてくださいと、そんないい金もらっていい女性と付き合っていい車乗るじゃないと、今この自分の人生をいかに謳歌するかね。吉田さんもこれね、ジョーさん分かっていただけます、これどうですか？
確かになんか東京で働いてた時に比べたら、その、なんだろう、まあ、協力隊の、まあ、給料とかっていうのは、まあ、その、そんなに、その時よりはね、あれですけど、でもなんか別にそういうことじゃなくて、なんか、その分、それ以上に得られる体験とか、出会いとかがあるから、多分、それをしてるんだな、というか。まあその地方でしか体験できないこととか出会えない人とかもたくさんいるので、なんかそう思うと別にお金だけが何だろう基準じゃないなみたいなのは思ってますね。うん、
確かにおっしゃる通りで、本当にあの日々ね、なんか新しいことだらけなんですよ。なんか新しい人に出会えて新しい場所に行く、なんかもう毎日がこうなんかもう新鮮である、すごいなんかそれこそ地域の方喋って、こんな人もいてはんねんやとか、なんかもう大阪、僕ずっと大阪にいてたんですけど、大阪で感じられなかった、まあ、大阪ではまあちょこちょこ新しい出会いありますけども、こんな頻繁に今日この人、今日この人出会えたとか、なんかすごく毎日がフレッシュな気持ちで、毎日が今日楽しみやな、なんか RPG 感覚で今楽しんでます。吉田さんどうですか？
そうですね、なんか私もなんだろう、お金だけが全てじゃないって結構ずっと思ってたので、なんだろう、こう、前の会社で普通に会社員で働いてるよりも、今、協力隊として、なんかこう、自分でこう、考えて、自由な働き方してる方が、すごいなんか、ああ、仕事嫌だっていう日がなくて、まあ、楽しいっていうか、なんかそういう気持ちがすごいこっちに来て強くなったなって思います。
うん、そうですよね。なんか、起きるのが最近楽しい。今日何か新しい出会いあんねんやみたいな、
それは多分ちょっと言い過ぎなとこありそうですか、これ。
ほんまっすか？いや、そんなこと言うてほんま人、芸人や言うて誇張してんちゃうか、みたいな。そんなノンフィクション、毎日こうしちゃう。もう大阪の時はこうしたけど、毎日、今毎日こう、うん、わーみたいな、朝起きた、今両手広げてます、朝起きたわーみたいな、もうほんまあの、なんかドラマみたいな、目こすりながら、みたいな。すごい。え？ガッキーの子感じ？そんなどうでもいいですけどね。ねえ、でもなんか今いいことばっかり言ってますけど、ちょっと移住前にね、下準備してきたらよかったなみたいな話ないですか？ちょっと移住前に、あ、これしとけばもうちょっとこうみたいな、最初来て、あっちゃっちゃっちゃっちゃみたいな、
なんかなんだろう、逆になんか準備しすぎてたなっていうのは思いましたね。なんかこう実際来てみると、なんか自分がなんだろう、できることとかもあまり地域では必要がないというかとか、あといろんな町に出ていろんな人と話してると、なんか、あ、そんなに人手が足りてないのかとか、あ、そんなことで困ってんだみたいな、なんか新しい気づきがあって、なんか準備してたことと全然違う生活が始まるみたいな。
もうちなみに準備すぎたってどんな準備してあったんですか？まずこれだけ押さえとこうみ
たいな。例えば、何ですかね、着任をしたら、発信の業務だったので、例えば SNS とかでどういうふうに発信していったら、街の人は見るんだろうかなとか思ってたんですけど、実際移住してみたら、Facebook 誰もやってなかったとか。
待ってください。これにちょっと言うていいですか？あ、地域の方って、僕、ツイッター、僕、大阪ずっとやってたんですよ。それこそ芸人のその時代の今もそうですけど、はいはい、告知とか。ツイッターの方がガンガン絡んでくるんですけど、フェイスブックなんか大阪なんかもうほとんど塩漬け状態で、もう誰も見てないみたいな。うん、で、ただ豊川の地に着いたらみんなフェイスブックやってるんですよ。それこそ10代の学生さんから、もう80代、90代のご年配、ご先輩の、先輩の方までやってるので、フェイスブックは僕今めちゃくちゃフル活用してますね。
うん。稲もそうでした。
うん。
うちももともとフェイスブックやってなくって、こっちに来た時に、なんか連絡先教えてもらえる？ Facebook やってる？って最初に言うんですよね。Facebook やってないですみたいな。
うん。
だからそう、こっちに来て、なんかそう、田舎って、地方って結構そうなんですかね。Facebook 文化があるんですかね。
確かに。
どうなんですかね。なんか Facebook のやつに、なんか Twitter はもう、なんか都会のもんや、みたいな。言われたんですよ。僕、東海に来て6年ぶりにFacebook 更新しましたよ。そうです、そうです。なんかね、ましてやインスタグラムなんかももちろんあれでしょう、まあ、地域によりますけど、なんか弱いでしょ。
弱いですね、インスタとか。
皆さん、どうなんですか、YouTube とかやられてます？
私はやってないです。
YouTube やってますよ。
あ、素晴らしい。なんかそれはどういったことに対してこう、なんか着、なんかそのね、特化したとかありますの？ YouTube。
YouTube は市役所の方で取材に行くことがあって、で、例えば農家の方の取材に行って、その時インタビューした動画とかを上げたりしてますね。
あ、でも、それは市役、はいはい。
でも、YouTube も多分、どうなんですかね、多分あんま見てないん
です。いや、それこそもう YouTube なんかね、なんか映画みたいな感じ、鑑賞会みたいなのやった方がええんちゃいますの？
そうですね、ちょっとプロジェクターをここの後ろに当てて、外でみんなで見ますか。
そうです、もう絶対やった方がいいです。もう、いや、それはジョーさんがやってるのは、その市役所とオフィシャルみたいな感じでやってるんですか？
あ、そうですね、萩市の地域おこし協力隊っていう YouTube チャンネルがあって、そこで配信してますね。
いいですね。なんかね、はい、僕は豊川も市役所で YouTube やってるんですけど、市役所が絡むとね、まあ硬い。これもすいません、聞いてる方は申し訳ないですけど、まあ硬い。もうね、もう市役所の枠にとらわれすぎね。だからもうそれは我々でもう市役所からちょっと外れて独自でやった方がええんちゃうかなとは思いますけどね。
で、やってないんですか？
僕、だから、今月末ぐらいにちょっとあげようかなと思いまして。そうです、そうです。
楽しみ。
楽しみ。
いやもうね、でも、まあ、YouTube やる以上は責任感がありますから、やっぱその地域を情報発信するっていうことは、そのね、下手なこと言えないですよね。ね、なんか、その、なんかけなすみたいなことは絶対言えない。そこに関してはちゃんと注意しとかなあかんなと思って。吉田さんは YouTube やる予定ないんすか？
ないですよ。
なんでなんすか？
なんでですかね。YouTube はやらないですね。
いや、なんかいいですか？なんか、メントスコーラ突っ込んでみたみたいな、しょうもない YouTube で。
協力隊じゃなくてよくないですか、それ。YouTube
は。あの、稲市の絶景なところでメントスコーラをやってみたみたいな。
それ面白いな。
で、あの、炎上したらいいんじゃないですか？
桜の下で。
桜の下でメントスコーラやってみます
か、ね。まあ、紅葉、今やったら、もうすぐね。うん、で炎上してね。稲市のバカ YouTuber がおった言うて
戦
って。
大陸じゃないですか。
まあでもほんまにでも、まあ、YouTube もね、だから何やりしてみたとかなくて、僕はまたあとしゃべりますけども、まあ今ちょっと時間もあれなんでね、人に特化した YouTube って面白いかなと思いまして、うん、今それこそね、どう言ったらいいんですか。まあ、地域の街中とか映すよりも、やっぱ人っていうのは、ね、すごい財産であるからこそ、ちょっと次のも進行進んでますけどね、うん、まあ、ちょっと言いたかっただけであって、うん、だから吉田さんもね、もし、チャンスがあればね、YouTube で、ちょっとやっていただいて、なんか、うん、僕ら3人で、まあ、いい情報発信できたらなとは思ってますんでね、うん。まあ、その時は、ありがとうございます。その時はもう、ジョー先輩にちょっと編集をお願いして、丸投げね。
でも確かに僕も街の風景とかよりもその街で活動してる人のインタビューとかの方がやっぱ面白みがあるんで、やっぱりそういうインタビュー撮影が多いですね普段も。
うん、そうですよね、やっぱりね、やっぱ人っていうのはほんま財産であって、うん、その人それぞれ色とりどりなんで、もうまず尽きることがないですからね、街とかその観光スポットっていうのはいつか限界来ます。
確かに、
まあね、まあ、人口、まあ、豊岡8万人ですけど、8万人のそれぞれの生き方があるのでね、また取材できたらなと思っておりますんで、うん、まあ、うん、YouTube やるからないか分かんないですけど、まあ、我々の活動にご期待いただければなと思います。そんなわけでございまして、前半、はですね、こちらで終了とさせていただきますね。またの後半、我々また、好きなこと、いい加減なことをしゃべらせていただきますんで、後半の方もぜひお付き合いください。それでは、スマウトの宮本さんにお返しします。よろしくどうぞ。
はい、皆さんありがとうございました。いや、面白いですね。これからはお金じゃないっていうところ、皆さんの価値観聞けて、なるほどなって思いました。あと3人の仲良さがすごく出ていて、めちゃくちゃ聞きやすかったのと、銀ちゃんさんの軽妙なトークがマジでプロだなって思いながら聞いて、楽しく聞かせていただきました。後半も楽しみにしてます。ではですね、後半は、具体的に皆さん今どんな活動してるのっていうところをですね、深掘っていきたいと思います。それでは、改めまして銀ちゃんさん、吉澤さん、ジョーさん、ありがとうございました。後半もよろしくお願いします。